今日はキリストの復活を祝うイースター感謝礼拝を共にお捧げします。初めての方もいらしてくださり本当に嬉しく思います。外国ではイースターのことはハッピーイースターと呼びます。何がハッピー幸せなのでしょうか。それはすべての人間、一部の人間ではなく、すべての人間が抱えている問題をこのイースターの出来事、キリストの復活の出来事が解決したからです。じゃあすべての人間が抱えている二つの深刻な問題というのは何でしょうか。今お読みした聖書にありましたように、最後の敵である死とあります。人間にとって深刻な問題は必ず死が訪れるということです。この死の問題をキリストの復活が解決したということです。もう一つは、この死の背後には悪魔という死の力を持つものと聖書に書かれています。死の力を持つ、いろんな人間が自殺であるとか事故であるとか戦争であるとか、いろんな形で死んでいきますけれども、その死の背後には悪魔という死の力を持つものが存在しています。その悪魔という死の力を持つものに対してキリストがよみがえられたことによって勝利されたということです。この二つの深刻な問題が解決されたということが、自分のためだと本当に分かったらハッピー幸せですから、ハッピーイースターです。クリスマスという出来事も素晴らしいことです。神が人となって来られたということですけれども、クリスマス以上にイースターはものすごく重要なことです。どんなにキリストが、神が人間となってきたとしても、十字架で死んでくださったとしても、もし復活がないのならと聖書に書かれているように、すべてのことはただ虚しく終わるからです。私は幼い頃に、何歳頃だったかわからないんですけども、親戚のおじいさんが亡くなったその光景を見ました。お葬式に私の祖母がそこに連れて行ったと思うんですけども、まだ棺に入る前、布団の上にその裸で横たわっているそのおじいさんの死の姿を見たときに、子供ながらに衝撃を受けたので、今でもその光景ははっきりと覚えています。そして私がまだ子供だった頃、その頃は日本では私は田舎だったこともありまして、土葬という形で葬式が行われていました。で、棺を持って、そしてお墓までみんなで担いでいくんですけども、担いでいく途中お金をまきます。なぜお金をまくんですかと聞いたら、今まで生きている間散々悪いことをしたので、最後にお金をまいて良い行いをして、まあ、天国というところがあるとすれば行けるようにするんだと、まあ、そういう説明を受けたような記憶があるんですけども、もちろん正確なことは分かりません。で、お墓まで子どもたちはお金を拾うためについていきます。で、たくさんお金が儲かったとか、子どもは無邪気にそれを喜びます。で、お墓に着くと深い穴がそこに掘ってあります。で、その穴の中に棺が下ろされて、そして土をかぶせて、そこに、まあ、木を建てるわけですけども、この死んだ人、どこにいるんだろうかと、子供ながらにですね、一体どこに行ったんだろうかと、そのように思わされました。死んだこの人がどうなるんだろうか。死者がもう一回生き返るということはあるんだろうか。もし棺に入れられて土の中に埋められて、それで人生がもし終わりであるとするならば、生きている間は人生は楽しまなければならないんじゃないか、死んだら終わりなんだから、そういう考えが子供の頃から私の中に深く刻印されました。人生は一度しかないから、エンジョイしよう、楽しもうと、世の中の楽しみ快楽、その中に入っていこうと、そういう考えが自分の中に入っていました。本当に人は死んで終わりなのでしょうか。死んだ後、その人の霊とか魂というものがあるとするならば、その霊とか魂はどこに行くんでしょうか。非常に重要な、これは質問です。重要な質問ですから、正しい答えを見つけなければなりません。学校の宿題とか学校の勉強は間違ったとしても、永遠に対しては何の問題もありません。しかし、この死んだ人はどうなるのかという、 このことに対して正しい答えが出なければなりません。それで一番目に、先ほど聖書にありましたように、この死んだ人はどうなるんだろうかと、昔も今もですね、これは永遠のテーマです。なぜかというと、死んで生き返った人は一人もいないので、死んだ後どこに行ってどうなるのかということは誰も分かりませんから、これは全て仮定の話になります。それでもしですね、もし死者が復活しない、生き返らないとするならば、死んで焼かれて、その体が焼かれるなり、土の中に埋められて、それでその人は終わりだとするならば、キリストも十字架につけられて死なれたのですから、キリストの復活もなかったということになります。もし死者の復活がないとすれば、教会はキリストの教会ですから、イエス様が全世界に出て行って全ての人にこの福音を伝えなさいとおっしゃってますから、キリストがよみがえられなかったとするならば、この伝道とか宣教、この教会の働きはいらないということです。なぜかというと、この伝道と宣教によって私はイエス様を信じます、そういう人が起こるわけですね。私は聖書を読んでイエス様を信じますと。しかしこの信仰というのは騙されたということです。なぜ騙されたのでしょうか。それは歴史的な事実でないこと、嘘を信じた信仰であるならば、これほど虚しいことはありません。そして私はこのイエス様を信じて、イエス様が私のために十字架で身代わりとなって死んでくださった、私の罪は許されたと信じた人はそのように教えられているわけですから、その罪の許しというものも当然のことながらないということです。救いはないということです。もしそうであるならば、昇天者と呼びますけれども、天に召された人ですね、イエス様を信じて目を閉じた人、この召された人たちはどこに行ったのかといったら、滅びたということです。私たちはまた会いましょうと、そのようにキリストを信じて召された人たちはキリストのもとに行ってると、そのように信じているわけですから、それが違うとするならば、信じたという人たちの信仰とまた希望、これもないということです。まだまた天国で会いましょうというその言葉も虚しい言葉ですね。会えないわけですから、もう地上で焼かれて土の中に帰って、そして終わりですから、また会うという再会は絶対ないということです。とすれば、もし天の御国、私たちは天国とか神の国とか呼んでますけれども、ここに行ける人は一人もいない、神様のもとに一人も帰れないということです。これが死者の復活がないとしたら、こういうことですよと、今皆さんで読んでいただいた聖書で言われていることです。本当にこのような死者の復活がないとすれば、本当に世の中でたくさんお金を得て、そして快楽に毎日過ごす、それ以外に良いことはない。ですからソロモンという人は、栄華を極めたソロモンですから、この世の中のすべてのものを味わって、そして結局は虚しかったという答えですね。空の空、すべては空と。この世でどんなに成功したとしても、どんなに失敗したとしても、それはただ虚しいことだと。それが答えなんですね。人生生きてきても何にも、まあ良いこともあったけれども、それも終わり、苦しいこともあったけれども、それも終わり。しかし 聖書はそうではないと言っています。それがキリストの福音、良い知らせです。このコリント人への手紙の第15章は復活の章と呼ばれています。一章の中にこの復活について書かれていますけれども、この中にアダムという人が登場します。で、神様、聖書の始まりは創世記ですけれども、初めに神は天と地を創造された。神様は天と地すべてのものを作られた創造主なる方です。で、神は霊であって、私たちのこの目で見ることができない神は霊的な、目に見えない方です。ですから空気やいろんなものがこの中にありますけれども、存在しても見えないように、神様がどこにいるんですかと聞かれて、これが神様ですと私が見せたら、全部それはもう本当の偽物だということです。神様は人間をご自分の形に似たものとして作られました。つまり人間も本質はこの目に見える体ではなくて霊的なところです。体は土地の塵から作って、そして花から神様が息を吹きかけて、その息、神の霊が人間に入って生きるものとなりました。それは私は神様に作られた人間なんだという最初の人間、アダムですね。最初に作られた人間であるアダムはそのことを知っていました。そしてこの最初の人間アダムと神様は一つの契約を結びました。創世記の2章の17節、エデンの園で、園の中にあるどの木でも自由に取って食べなさい、ただ善悪の知識の木の実を取って食べるとき、あなたは必ず死ぬということです。この契約は何を意味しているのでしょうか。神様と人間がつながっているということは、神様の言葉がその人の中にあるならば、私は神様がわかるということです。しかし神様の言葉が人間の中にないときには、神様の存在がわからなくなるということです。ですから神様に敵対する、もともとは御使いとして作られましたけれども、あまりにも美しく賢く作られたルシファーという御使いは、私も神の座について多くの御使いから礼拝を受けたいと心の中で高ぶったときに、その御使いが天から堕落して、サタン、神に反逆するもの、また人間を惑わすものとなりました。それが悪魔、サタンと呼ばれる存在です。このサタンが最初の人間アダムとその妻エヴァを誘惑しました。で、このエヴァがその善悪の知識の木の実を眺めていたときに、それを取って食べたからといって、あなたは決して死ぬことはありません、あなたは神のようになれますと嘘をつきました。なぜかというと、悪魔は偽りの父だからです。今日も来る途中、自分の友達が先生に嘘をついたという話をしてましたけれども、すべての人は神様から離れた結果、この悪魔の子供ですから、ですから偽りの父、自分のお父さんと同じことをするしか他に道がなくなってしまいました。それが神様から人間が離れてしまったという、創世記の3章1節から6節までに書かれていることを今お話ししました。神様から離れたということは、神様の言葉から離れたこと、聖書をそのことを、聖書ではそのことを罪と言っています。私たちは全くそのことは分かりませんけれども、最初の人間アダムとエヴァというのは、すべての人間、今70億いるとすれば、その70億の人間の先祖ですから、このアダムとエヴァの中に皆さんと私がいたということです。この中からすべての人間は誕生してきますから、生まれた時からすべての人は罪を犯したと、このローマ書の3章の23節、生まれた後で何か悪いことをするのを罪というのではなくて、すべての人は生まれた時から、もっと正確に言うならば、母の体内に宿った時から罪あるものとして母は私を見守りました と聖書にそのように書かれています。それはダビデの告白でした。そしてその結果、ヨハネの福音書の8章の44節、あなた方の父である悪魔、私のお父さんは神様ではなくなってしまって、悪魔サタンが私の霊的なお父さんとなってしまいましたから、ヨハネの福音書のこの8章の44節、私の身分、皆さんの身分はこの悪魔の子供という状態です。生まれた時からです。そして悪魔の子供は第一コリント人への手紙の10章の20節にありますように、悪霊と交わるということです。神様から離れた結果、人間の中にこの悪霊ですね、サタンのしもべである無数の悪霊が出たり入ったりします。私が子供の頃、3月の下旬のそのお彼岸の頃、朝目を覚ますとおばあさんがいつも団子を作っていました。で、団子を作ってまず私たちに食べさせてくれるので、ものすごくおいしいですね。で、そのおいしい団子を持ってどこに行くのかというと、近くのお墓に行きます。で、お墓に行ってその団子を墓石の前に備えて、そして花を生けて、花瓶の中に持ってきたお花を入れて、そしてそこにで線香を焚きます。子供ながらに、まあ、楽しくそのようなことをその頃は何も知らないでやっていましたけれども、そのようにして自分が神様と礼拝している、あるいは自分の先祖が私の神様だというように、そのように香を焚いて交わるということは、知らないとはいえ悪霊と交わって自分の心と思いも自由にしてくださいと言っているようなことです。神様から離れた人間が、神様が分かりませんから、苦しい時、困った時、神頼みするしかありません。そしてその結果、人間の心は暗くなって、その思いは虚しくなったとあります。マタイの福音書の11章の28節に、すべて疲れた人、重荷を負っている人はとイエス様がおっしゃいました。神様から離れた人間は何らかのことで霊的にも精神的にも肉体的にも疲れて、重荷を負って生きる以外に他に生きる道がありません。心の病気にかかってうつ病になる人もいれば、精神の病気にかかって統合失調症になる人もいれば、いろんな心と精神の病気で自殺を考える人もたくさんいます。そして使徒の働きの8章の44節から8節に、サマリアの町に行くと、人々は悪霊に疲れている人と病気の人たちでいっぱいだったとあります。神様と共にいる時には平安で、何の病気やまた問題もありませんけれども、神様から離れた結果、人間は全ての祝福を失ってしまいましたから、呪いと災いの下に置かれてしまいました。アダムとエヴァに対して、あなたのせいでこの地は呪われてしまったと神様が言いました。あなたは汗を流して働かなければ食べていくことができなくなったと。その結果、エデンの園から人間は追放されてしまいました。そしてこの世の中で汗を流して一生懸命働いていきますけれども、やがてヘブル人への手紙の9章の27節に、すべて人は一度死ぬことと、死んだ後裁きを受けることが定まっていると。すべての人がやがて神様の前に立った時に、義人はいない、一人もいないと聖書に書かれているように、すべての人がこちらの側にいますから、神様の前に立った時には神の国、天の御国というものがあるとするならば、先ほど言いましたように、誰も行けないということです。それでその子孫は、出エジプト記の20章の4節と5節にありますように、偶像を作ってはならないし、それにひれ伏してもいけないし、拝んでもいけない。人間を作り、人間を愛されている方はただお一人ですけれども、日本は八百万のすべてのものを神とする、そのような国ですから、 先ほど私が子供の時に墓石の前で線香を焚いて礼拝をした、近くには鹿島神宮がありますから鹿島神宮に子供の頃から礼拝をした、京都に行ったら京都のさまざまなお寺、日本中寺とお寺神社がいっぱいですね。コンビニは5万点ぐらいしかないんですけども、神社は7万、お寺はまた7万ぐらい、周り中いっぱい、全てが宗教的な建物ばっかりです。当然人々は神様を求めるためには宗教に行けばいいと当然思うわけです。困った時の神頼み、どれほど私も高校受験のために神頼みしたか分かりません。結果受かってしまいましたけれども、まあ受かることもあるでしょうし落ちることもあるでしょうし、しかし宗教っていうのは神様から離れた人間が神様に出会う、どこに行けば神様に会えるのか、その道を探すのが宗教ですけれども、人の働きの4章の12節にこの方以外に救いはありません、世界中でこの皆のほかに救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていない、その神様の名前が分かりません。何が神様の名前なのでしょうか。人間には分かりません。それである人たちは一生懸命良い行いをしようと、今までの罪滅ぼしを兼ねて毎日一日一回は良いことをしようと、そのように頑張りますけれども、イザヤ書の64章の6節で、あなた方のその良い行いは汚れた着物のようだ。どんなに良い行いをしたとしても、神様から見たら人間そのものが汚れている、罪人であるので、良い行いをしたからといって神の国に行くことはできないと言ってます。ですから人間の方からどんなに求めても神様に出会うことができません。それで神様の方から私たちにこの福音、良い知らせを与えてくださいました。それは神が人となってこの世に来られるということです。人間が神様を探すのではなくて、神様が人間を探しに来られました。その方が第最後のアダムとそのコリント人への手紙の中には書かれています。こちらは最初のアダムです。最初のアダムは楽園の中に置かれていましたけれども、悪魔に誘惑された時に罪を犯して神から離れてしまいました。最後のアダムが来られた時に、この方は何も悪いことをしていないのですけれども、十字架につけられて、そしてすべての問題は終わったとおっしゃいました。ヨハネの福音書の19章の30節です。じゃあ何をこの最後のアダムは終わらせてくださったのでしょうか。それがキリストの働きです。キリストという言葉は日本語にすると油注がれたものという意味で、この神様がこのキリスト、油注がれたものを使わすときに3つの働きをします。一つはこの世界を支配している目に見えない悪魔ですね。生まれたときから悪魔が存在しているということも分かりませんし、また自分の主人であるということも分かりません。ですから人間にはこの悪魔の問題を解決することができませんから、この世の王である悪魔に対して、キリストが来られたのは誠の王としてこの悪魔の仕業を滅ぼすためであると、ヘブル人への手紙の2章の15節14節15節ですね。この悪魔という死の力を持つ者をその死によって滅ぼされた誠の王としての働きです。二つ目の油注がれた者の働きは、大祭司と呼ばれる働きです。この大祭司は、人が罪を犯した時に、自分の罪の身代わりとして羊であるとか、動物を大祭司の前に連れてきます。そして自分の罪をその動物に転嫁して、そしてその動物を殺して血を流します。血が流されなければ、罪の許しがないために 大祭司はそのような儀式をするのですけれども、キリストは誠の大祭司として罪のない体をこの十字架の上で呪われたものとなってですね、私たちが呪いを受けるしかないそのような身分ですけれども、その代わりに十字架の上で血を流して全ての罪を許してくださる、これが大祭司の働きです。ローマ人への手紙の8章の2節、罪と死の原理から命の御霊の原理に私たちを移してくださる働きです。そして創世記3章で神様から離れた私たちが神様に出会うことができるただ一つの道となってくださった誠の預言者です。神様から離れた結果、人間は神様の声が分かりません。神様の声が聞けなくなってしまったために、イザヤとかエレミヤとか預言者を使わします。この方はたくさんの預言者の一人ではなくて、私が道でありとヨハネの福音書の14章の6節、神様から離れてしまった人間がこの神様に出会うただ一つの道を開いてくださった方です。この三つの働きをしてくださって、人間すべての人間が持っているこの三つの問題をすべて終わったと完了させてくださった方が最後のアダムとして来られたイエス様ですから、イエスはキリスト、これが福音です。このイエス様はキリストとしてすべての問題を終わらせてくださって、十字架の上で完了したとおっしゃって、そして息を引き取りました。お墓の中に入って3日目、週の初めの朝早く、神のこの神の全能の力によって死者の中からキリストがよみがえられました。よみがえられたイエス様が弟子たちに現れました。このように壁の中から入ってこられたんですね。弟子たちは戸を閉めていたんですけども、イエス様は霊的な体として弟子たちの中に入ってきて、平安があなた方にあるように。弟子たちはみんな恐れと不安でいっぱいでした。神様から離れた人間の心に一番最初に入ってきたものは恐れです。心配、不安、思い煩い。神様と共にいれば人間は幸せでした。子供の時、父と母が一緒にいれば全部自分のことは父と母がしてくれるから大丈夫だという平安が子供にありますけれども、そのように天と地とその中にあるすべてのものを作られた神様が共にいれば人間には何も問題がないんですけれども、そこから離れただけでも問題ですけれども、離れた結果悪魔という死の力を持つ者がその人の主人となっていますから、世の中でどんなに幸せだったとしても永遠に悪魔と一緒に滅びるしかない、それが全ての人間の運命ですから、そこから逃れる道はただ私が道であり真理であり命です、私を通してでなければ誰も父のもとに行くことはできませんとイエス様がおっしゃって、そしてそれがイエス様が十字架で死んで完了したときに、神殿の幕が真っ二つに裂けて神様に出会う道が開かれました。よみがえられたイエス様は今も生きておられて心の扉を叩いています。それでこのイエス様がキリストであることを信じて心の中に受け入れること、それを救いと言います。イエス様が叩いているときに、その声を聞いて自分の方から私は本当に罪人であり悪魔が主人であり、このまま行ったならば死んで裁きを受ければ滅びるしかない、自分のその本当の姿が分かったときに、イエス様どうぞ私の心の中にお入りください、そのようにイエス様を祈りを持って受け入れたときに、ヨハネの福音書の1章の12節、この方を受け入れた人、その名を信じた人には神の子供となる特権が与えられたとあります。悪魔の子供であったこの人は神の子供に新しく生まれ変わります。これを救いと言います。この神の子供の中にはすべての祝福が注がれます。 悪魔の子供であったならば、すべての呪いと災いを受けるしかない身分ですけれども、神の子供であれば祝福を受けるしかない身分に変わったということです。それで3番目に、今日のタイトルですけれども、キリストの復活と支配の中にいる私の幸せ。私はキリストと共に十字架につけられたものであり、もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられる。それがキリストの復活と支配の中にその人がいるということです。この後、学習洗礼式という形で、このイエス様をキリストとして信じたというその信仰の告白をされる方がいらっしゃいますけれども、その信仰の告白というその この中に全ての祝福があります。イエス様はキリストです。なぜでしょうか。最後の敵である死ですね。すべての人が最後に迎える、地上で最後に迎えるこの死という問題に対して、死から命に移ったのです。ヨハネの福音書の5章の24節です。地上の生涯が終わって死んだ後天国に行くというこういう意味ではなくて、イエス様を信じたということはその人の中に命が与えられた。この命は永遠の命です。神はその一人子をこの世にお与えになったほどに、御子をこの世にお与えになったほどにこの世を愛された。それは御子を信じる者が一人も滅びることなく永遠の命を持つためである。死んだら天国に行くと思っている人が多いんですけれども、生きているその中に命が入るということです。誠の大祭司であるイエス様は、声をしっかりしなさい、あなたの罪は許されました。どんな罪をたとえ犯したとしても、すべての罪の許しが宣言されます。それから敵である悪魔、人間の本当の敵は人間ではありません。敵が人間であるかのように騙される人もいますけれども、本当の敵はこの見えない存在、これが人間の本当の敵です。しかしその悪魔の問題に対して、先ほど言いましたようにヘブル人への手紙の2章の15節、その死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼすと、イエス様が3日目によみがえられたということは、この悪魔の仕業が終わったということです。だからもう自分の主人ではありません。キリストの復活と支配の中にその人は入っていますから、悪魔の支配から完全に自由にされたということですから、本当に幸せを味わうことができます。誠の王であるキリストがその人の中に支配し入って支配してくださいます。誠の王であるキリストに悪魔は勝つことができません。ですからもうその人の中に出たり入ったりすることはできません。そして最後に、地上の生涯が終わった時に神様から離れたすべての人は、死んだ人が最後の審判を待つハデスの門、そこから下っていきます。しかしイエス様を信じたその人の中には、ルカの福音書の17章の21節、神の国はあなた方のただ中にあるのです。死んだら行くという場所ではなくて、今生きている皆さんの中に神の国がもう来ているという約束です。イエスはキリスト、シモンペテロがこの信仰を告白したときに、シモンペテロ、あなたは幸いです、このことをあなたに示されたのは天にいます私の父です、では私もあなたに言います、私はあなたに天の鍵を与えますと、 私たちが神の国が望んでいますから、神の子供がイエス様の名前で祈るすべての祈りが父のもとに届いてきます。ハッピーイースター。イースターがなぜ幸せなのか。敵である死とサタンと死んだ後の行くべき滅びから完全にキリストがそのよみがえりをもって解放してくださったということの証拠であるからです。もしキリストが死者の中からよみがえらなかったとすれば、今私が話したことは全部嘘です。でも御言葉にありますように、しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられました。初歩としてイエス様が最初の人として復活されたということは、キリストについているすべての人がやがて同じようによみがえりの日を迎えるということです。この信仰とこの希望、そして神様に対する愛、これが私たちのすべてです。お祈りいたします。父なる神様、恵みを感謝をいたします。キリストの復活のメッセージが一人一人の心の中にしっかりと刻印され根を下ろしますように、イエス様の名前によって感謝をしてお祈りいたします。アーメン。それではご一緒に短い時間お祈りをして、そして司会者が出てくるまで声を出して祈りの時を持たせていただきましょう。